で、まず最初にですね、松本先生がお考えになる音楽とは、ちょっとこちらですね、作曲家の方やピアニストの方に、ほぼ定番でお聞きしてるんですけれども、松本和正先生が考える音楽とは、どんなことなのかなと。
大きい枠ですね。
この辺からちょっとお聞きしてみたいんですけど。
音楽とは、そうですね、その、まあ音楽に限らずなんですけど、その芸術とか文学とかね、はい、そういうものがなぜ世の中に存在しているかというと、僕が思うになんですけど、それなしでは生きていけない人たちがいる、
うん、なるほど
と思うんですよ。それはその、なんというかな、もちろんね、聞いて、ちょっと気持ちいいな、まあ、なくてもいいけど、ちょっとあったらいいなっていうくらいの、その、段階の方々もいると思うんですけど、うん、いろんなものを抱えてて、精神的にね、いろんなものを、その、気持ち的にも、その、人生であるとか、その状況的にも、いろんなものを抱えていて、そういう人がたくさんきっと世の中にはいてね、そういう人たちは、そのままでは心が壊れちゃうわけなんですよ、うん、きっと。じゃあどうやったらそれでもこの社会の中で生きていけるかっていうと、その自分の抱えてる部分、弱い部分、壊れそうな部分を誰かに共感してもらうこと、
うん、
共感っていうのはすごく大きいと思うんですよね。共感してもらうことによって一人じゃないんだと思えるので支えになりますよ ね。そうするとそれが救いになって、
はい、
っていう、その共感してくれるものっていうのが人でもいいかもしれないけど、でもその部分が芸術作品にあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
うん
うん、作曲家たちはみんなめちゃくちゃな人生な人たちばっかりじゃないですか。
はい。
そう。で、そのめちゃくちゃな人生はたまたまなったところもあるかもしれないですけど、基本はたまたまそういう人生になったわけじゃないと思うんですよ。
うん、
本人たちがそういう人種だからもうなるべくしてなってるんだと思うんですよね。うん、でもそれは演奏家にも言えることなんですけど、まあ、そういうその自分で仕掛けておきながらそれによって自分で傷を負ってるような人たちがやっぱりそのまあ、傷だけじゃなくて、だからこその幸せであるとかね、うん、そういう喜びとかももちろんですけど、だから、そういうものがわかる。それも作曲家たちっていうのは、その今残ってる人たちですからね、ものすごい次元でわかるわけなんですよね、
うん。
要するにその感情の振れ幅がものすごく大きいというか。
なるほど。
大きいとかすごくいろんなことに敏感であるとか、そういうその、およそ、普通の社会では、生きていくのが、しんどいような人たちが、たくさんいて、そういう人たちの書いたものだからこそ、その、いろんな、そういう、いろんなものを抱えている人たちの心に、スッと寄り添うことができる、と思うんですよ。
なるほど。
だから本当に毎日もう何にも問題はなくて、問題があっても問題なくて、毎日平和で一日朝起きて仕事をしてご飯を食べてお風呂に入って寝て、子供と遊んで、うん、親の顔を見てテレビ見て、もうそれで何にも問題なく幸せですよっていう人は、もしかしたら本当に深いところでは音楽はなくても、なくてもいいというか、その、なくても生きていける、
うん、
と思うんですよね。
うん、
でもまさに身をもって体験しているのが、 僕の親戚たち、母方なんですけど、
はい、
みんなとっても、朗らかな、フレンドリーな人たちで、はい、なんというかな、全くなんか、まあ、何もないわけじゃないんですけどね、とっても平和な感じなんですよ。はい、で、ずっと小さい頃から、家族のように接しているので、はい、コンサートもしょっちゅう来てくれるし、とっても応援してくれるんですけど、
うん、
未だに子犬のワルツが聞きたいとか、そういうところから全く抜け出さないし、抜け出そうとも多分思ってないんですよね。うんうん、でも彼らは、そんな例えば、なんだろう、ベートーベンの最後のソナタを聞いて涙するとか、そういう世界は、あってもいいけど、特になくても全然問題ないんだと思うんですよね。うんうん、でもそれだけで、普段からその心の中が変に波立ってないので。でもそうじゃない人たちには、本当にないと、
うん、
生きていけないんだと思うんですよね。そういうものであるのかな。
なるほどね。
突然深刻な話になっちゃいましたけどね。
確かに作曲家のね、その感情の振れ幅って我々の比じゃないと思いますし。
比じゃない、
ね。そこを表現したものに触れて、やっぱり我々がその、うん、ね、金銭に触れるってこともあるので、
うんうんうん、
それはやっぱりその我々が持ってるものをこう、まあ、増幅っていうわけじゃないんでしょうけど、こう、
うんうん、
やっぱりいいものだよね、必要なものだよねってこう語りかけてくださってるような、
うんうん、
そういうものでもあるのかなと思いますし、
うんうん、
やっぱりその共感っていうね、キーワードがありましたけど、うん、ここなのかなと。
そう、そう思うんですよね。
うん、
だから作曲家も演奏家も、人格者であってはいけないんですよ。
人格者であってはいけない。
いや、ちゃんとしてないといけないですけど、もちろん。聖人君主みたいな人には絶対いい音楽できないですから。
なるほど。あるでしょうね。
ただ、悪い人にもやっぱりでき、悪い人ってなんていうんですか。悪いことする人って意味じゃなくて、うんうん、人間として意地悪な人とかね。
うん、
そういうシンパシーがないっていう意味で悪い人にもやっぱりいい音楽はできないと思うし、
うん
うん、
やっぱり心の部分が関係しているということなんでしょうね。
わがままな人が多いですよね。
わがままな人
作曲家も演奏家も。
お
わがままってのは、そうそう、よく生徒にももっとわがままになりなよって言うんですけど、僕
これはどんな、
わがままっていうのは、いろいろあると思うんですけどね、
うん。
音楽にとっていいわがままっていうのは、自分はどうしてもこれがしたいっていう、
うん、
そういう強い衝動とかこだわり、
うんうん、
そういうものがあるっていうのは、絶対的に必要だと思うんですよ。で、それを普通に、普通のお勤めの方が、会社とかで全部やってると、まあ当然干されますよね。だけど音楽家はそれがないと、やっぱりね、自分はそんなにいいよ、みんなと合わせるよっていう人は、やっぱりそういう音楽になっちゃうんですよね。
うんうん、
アンサンブルがうまくいくかどうかとかそういうことではなくて、
はい、
まずやっぱりこの音楽に対して自分はこういうものを出したいっていう強い欲求みたいなのが、
うん、
必要で、それはその激しいものっていう意味じゃなくて、
うん、
穏やかなものだとしても、
そうですよね、
自分は絶対これがいいと思ってるっていう、うん、穏やかな語り口であっても、そういうものが絶対必要で、そういうのがある人たちっていうのは、やっぱりわがままなので、
うんうん、
と同時にそのね、思いやりもあったりとかするんですよね。
うん、
アルゲリッチとかそういうエピソードをよく聞きますけど、そういうその魅力的で優しい しかもわがままみたいな、うんうん、そういうね部分が絶対必要だと思うんですよね。
なるほどね。
うん。